章46節から52節までです。ではお読みいたします。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスのところについていった。
皆さんおはようございます。先週は多くの地域で、本当に多量の雨が降ってですね、大きな災害が ありました。祈りにも覚えていきたいと思います。まだまだ復旧の作業がこの足元の悪い中続けられています。本当にこの夏いろいろなことがあった、まだ継続中ですがあるなと思いながら、皆さんの生活の中にもこの夏いろんなことが、あったんではないかと思います。昨日おとといと中高生クラスはですね、キャンプに行けなかった子たちもいるので、毎年この月末になると宿題合宿というものをします。金曜日土曜日夕方から集まってきて、食事を一緒に作って食べて、そこから、夜集会を持ってですね、その後は勉強、また翌日朝起きてから勉強と、まとまった時間をとって、したので、だいぶはかどった子もいますし、それなりの子もいたようです。10人の子どもたちが集まってですね、その時を持ちました。その中高生の宿題合宿が終わってですね、今週は有志の姉妹方と短い時間ですけれども、東北宮城県石巻に東北のその、ボランティアに行きます。皆さんも覚えて、お祈りください。そして翌日帰ってきて土曜日には、今度また最後のこの路傍伝道に中高生たちと出かける予定です。今回は宝殿駅前で、路傍伝道をする予定です。そうしますですね、もう今週で、あと一週間で夏休みも終わりだね、と昨日中学生、高校生と話していたんですが、もう夏も終わり、9月に入っていきます。いろんな中にありながらも、いつも変わらないお方を私たちは毎週ここで礼拝、捧げながら、またそのお方に目を留めて、いつもそこに帰ってくる、そのような恵みに預かっていることを本当にこの朝も感謝してですね、主の前に礼拝捧げていきたいと思うんです。今朝読んだところ、マルコの福音書の中にですね、イエス様に叫び求めたという人が出てきました。たった一人ではなく大勢人がいる前で、叫び求めた、人前で叫び声を上げて何かを求めるようなことが今まで皆さんのうちに経験の中に、終わりでしょうか。人前でですね、もう大声で叫ぶ、それぐらい大切なものである、それぐらい必要なものであるということがありますけれども、私は考えました。そんなことあったかな。 まあ、幼い頃の記憶です。叫んで求めた小さい時の記憶があります。それはですね、どこかのお宅へ訪問する、親戚の家に訪問する時だったと思います。母とおばと、まあ、いとこがいたように記憶していますが、まあ、数名で久しぶりに、この親戚の家に訪ねる。そして駅に着いてからですね、その家の持っていく菓子折りを買う必要があるということで、駅前の、まあ、それなりのお店に入ってですね、適当なお店に入って、選びに帰りました。他の人は外で待っていたんですけれども、母が入っていったので、まだ当時、小学生に上がる前だったと思います。母が入っていたので、私もついて行きました。すると、そのお店にはですね、子供の私にとっても、この魅力的な商品が、まあ、たくさん、こう、陳列されていました。まあ、はっきり覚えていないんですけれども、当時ですね、このショルダーバッグというものが流行っていて、そのショルダーバッグ、かわいいバッグの中に、これまた魅力的なお菓子がですね、そのバッグの中に入っていたんです。見た瞬間に、心を奪われました。いくらだったか覚えていないですが、安くはなかったことを覚えています。まあ、どうしてもそれが欲しくてですね、母にねだりました。まあ、幼い頃の記憶ですけれども、当てにならないですが、前もって、この日にこれを買ってあげるねという約束したものは約束通り、買ってもらうことができましたけれども、まあ、出先でのおねだり、これ買ってというのは、絶対に買ってもらえないという、この経験的なところから学んでたところがあったので、あんまり外に出てねだるということがなかったように、自分なりになかったように思いますけれども、その時はですね、どうしてもそれが欲しかったんです。そして、記憶に残るぐらいですから、かなりしつこく求めたんですね。そしてお母さんこれ買って、まあ、寝転びはしなかったと思いますけど、泣きながら叫んだことを覚えています。まあ、そんなことに動じる母でもないんですね。その時は店先でこう叫びました。人の目を気にせずに、買ってもらいたいと粘ったんです。まあ、あまりに店の中で手間がかかるので、おばが入ってきました。そして、おばはこの状況を見てとってですね、こっそり母に、買ってあげたらと、助け舟を出してくれたんですね。私はそれを聞き逃さずに、やった、これで買ってもらえるかも、泣き叫びながらですね、買ってもらえるかもしれない。しかし、母は買いませんと、譲りませんでした。まあ、それを聞いてさらに大声で泣きました。まあ、結局どうなったかというと、おばがですね、私をなだめるようにして、もう少し、手頃なものを、その高価なものではなくて、もう少し手頃なものを買い与えてくれました。それをですね、ありがとうと言いながら、これで言うことを聞かなきゃいけない。でも、実際に自分が欲しかったものは手に入らなかったという、何とも複雑な思いで、子供心にですけれども、店を後にしたのを覚えています。まあ、私のこの叫びというのは、取るに足りない、あまりに幼い、内容です。あってもなくても別に支障はないものですけれども、今までですね、皆さんは何かを求めて叫んで、そのようにしてですね、本当に求めたことがあるでしょうか。何かを、また誰かに。まあ、叫ぶという行為はですね、その自分のこの感情があらわになって何か恥ずかしくてできないということもあるんではないかと思います。ですから、こう、だんだんと大人になるにつれて、まあ、理性というものが働いて、叫んで求める。まあ、一人だったらともかくですけど、周りに誰かいる中で、叫んで求めるということは、だんだんとこう、少なくなるんではないかと思うんです。しかしですね、その求めというものが、どうしても、これがなくてはならないという、緊急なものだったり、重要なものだったり、命に関わるものであれば、この人目も、脇目も振らず、それを大きな声で求めるんではないかと思うんです。背に腹は変えられない。そのような中で、叫び求める。 まあ、人が叫び求めるそのほとんどは助けてという、この間広島で大きな土砂災害があった時にですね、そのにテレビを見ていましたら、お母さんがですね、その土砂の中に埋まったであろう子供を大きな声で、呼んでいました。助けてほしい、そしてここから引き出してほしい、そのようなことが大概その中にあって、私たちは叫び求めるということが、まあ、あるんではないかと思うんです。今朝開いた聖書の箇所には、このイエス様を叫び求めた人が登場しました。目の見えない盲人バルテマイ、まあ、バルテマイというのはアラム語で、テマイの子、テマイという人の子供、バル、子供、バルテマイと呼ばれていた人です。今朝はここから、最も大切な求めは何かということをご一緒に見てまいりたいと思います。バルテマイは何を叫び求めたのか。バルテマイが叫んで求めた、その求めの中には何があったのか。その第一番目は、バルテマイは主の憐れみを求めた。神様の憐れみを求めた。まあ、憐れみというのは、求める本人のこの求めに余るほどの思いやり深い行動、もうその求める人の本人の思いにも溢れるほど、余るほど深い思いやりの行動であると思うんです。一方的な、まあ、慈しみとも言うことができるかもしれません。その人の目線にまで下がらないと与えることのできないもの、まあ、下手をすればですね、相手に対してやってあげているという思いが混ざってしまうこともあります。まあ、上から目線で、目線がちょっと高い。人はその憐れみというものを誰かに求めます。まあ、自分の痛みや苦しみ、悲しみを分かってほしいと、まあ、人に期待するものです。盲人バルテマイがこの送ってきた人生をですね、想像すると、その人生の中には多くのこの精神的な、あるいは経済的な苦労というものが多々あったであろうと想像できます。傷んで、そして毎日生きることの、まあ、しんどさというものがあったんではないか。まあ、どうして自分はこんな状態で生まれてきたんだろうかと、自分が生まれてきた日を呪うようなこともあったかもしれません。彼は物乞いをしていたと書いてありました。自分と同じような場所に、立場に立って、その辛さや痛みや苦しみを分かってくれるという人がどれほどいるでしょうか。バルテマイはいかんともしがたいこの自分の人生をですね、人にではなくて神様にその憐れみを求めました。46節47節、お読みします。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前のこのバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。イエス様がお弟子さんと、またその後についてくるたくさんの群衆と一緒にエリコという町にやってきた。まあ、ご存知のようにですね、この後イエス様はエリコの町を出て、そして、群衆の大歓迎を受けて、ロバの子に乗ってエルサレムに入城します。そしてその後、民の指導者、 に貶められて十字架にかけられます。何度となくやってきたこのエリコの町ですけれども、しかし地上においてイエス様がエリコに来られるのはこれが最後でした。バルテマイはこのことがこの後どのようになるかということを知らなかったと思いますが、しかし彼はこの最後のチャンスを捉えることができたんです。まあ、神様の時というものがあると思います。まあ、福音を伝えるにしてもいつでもいいやとバラッとしていますとですね、安閑としているならばその時というものを捉えることは難しいと思うんです。いつでもいいやではその時というものは捉えられない。まあ自然の摂理の中では実が熟したら収穫をするんですね。時を見て実が熟したというのを見たら収穫する。それと同じように私たちのこの歩み、神様との歩みの中にも時を捉えていくということがあるんではないかと思うんです。これにはこの信仰とこの現状、神様の側のことと人の側のことをこう読み取る知識、知恵、何よりもその時だという確信を与えてくださる神様との交わりの中で、祈りの中でそれを知るんではないかと思うんです。神様を知り人を知る中に時というものを捉えていく。まあ私たちもその歩みの中でこの時というものをしっかりと、バルテマイが最後のチャンスにしっかりとイエス様と出会えたようにこの時というものを捉えていけるものとなりたいなと思うんです。まあ憐れみというのは求める側、必要を覚えているこの求める側にもへりくだる心がなければできないことではないかなと思うんです。バルテマイは自分と同じように目の見えない人たちが、あるいは病気を持った人たちが、そのたくさんがですね、このイエス様、イエスキリストというお方に癒されたという噂を、方々で癒されたという噂を聞いて知っていました。まあ、私たちも同じようにいろんな人の証を通して、イエス様、神様こんなことをしてくれたんです。私の祈りがこんな風に聞かれたんです。そのような証を通してですね、自分の体験ではないけれども、ああ、神様はそういう方なのかと聞いて知ることができます。しかしですね、聞くだけでは何も自分の身には起こってきません。ああ、そうなんだと聞くだけではそれまで。バルテマイはそのようなことが方々で起こっているということを聞いて終わったんではない。彼はそれを聞きながら、またそれより以前からイエス・キリストが救い主、今このエリコの町にやってきているこのお方こそが救い主、メシアだということをはっきりと信じて行動に起こしたんです。その行動というのはダビデの子よ、私を憐れんでくださいという叫び求めでした。神様、私を助けてください。神様、私を憐れんでください。その行動を彼は起こしました。神様が人となってこの地に来られる、そして今ここに来られているお方イエス様こそがその方なのだと、彼はバルテマイは叫びました。47節のこの鍵括弧を一緒に読みたいと思います。47節の鍵括弧、はい、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください。ダビデの子イエス様、私を憐れんでください。この時代から遡ること約700年前に預言者エレミアという人がイエス様のことをこう預言したんです。見よ、その日が来る。その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。ダビデっていうのは有名なイスラエルの王様です。 ダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。ダビデの子という表現は、メシアを示す称号として、民の中に知れ渡っていました。ダビデの子イエス様という呼びかけは、あなたこそ救い主ですという信仰告白でした。あなただけが私を救うことのできる方、罪を許し、癒しを与えることのできる方、私をここから救い出してください。旧約の時代から目が見えないのは、病があるのは、その人の過去に、その人の先祖に何かの罪があるからだと見なされてきました。バルテマイは大声で叫びました。ダビデの子イエス様、私を憐れんでください。あなただけが私をここから救うことのできるお方です。罪を許し、そして癒しを与えることのできる方、私をここから救い出してください。今朝、私にもその求めがありますという方がこの中にいらっしゃるでしょうか。神様、私を憐れんでください。助けてください。ここから引き出してください。そのような声を上げて求めたいチャレンジを自分のうちに感じていらっしゃる方がいらっしゃるでしょうか。まあ気づかないように、聞かないようにしてきたけれども、もしそこに気づきがあり、促しがあるならば、今朝このバルテマイのようにイエス様に向かって声を上げて求めていきましょう。バルテマイは求めました。しかし、それが一度でストレートにすぐにイエス様に届いたわけではありませんでした。第二番目は、叫びが届かなくても諦めない。叫びが届かなくても諦めない。バルテマイはですね、この群衆とイエス様が来られたことを聞いて、見えないながらその方向に向かって叫びました。ダビデの子イエス様、私を憐れんでください。しかしですね、イエス様とバルテマイの間にはたくさんの群衆がいました。イエス様を取り囲んでですね、周りにいた群衆が大勢で彼を黙らせようとしたと。48節にそのことが出てきます。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。たしなめたとあります。バルテマイが叫ぶとですね、それに対して大勢の群衆が何十倍もの声が、うるさい、黙ってろ、静かにしろ、このお方はもっと大事なことで今忙しいんだ。まあ、当時ですね、このラビ、聖書を教える人が教えるのはこの歩きながら道中でその教えを説いたそうです。ですからもしかしたらイエス様がその道中で説いているその聖書、神様の国の言葉をですね、バルテマイが叫ぶことで妨げられてうるさいと思ったのかもしれません。とにかくバルテマイの叫びを退ける声が多かったんです。全く相手にされない中にあって、バルテマイはたった一人で、そのたしなめにめげることなく、さらに声を大にして叫び続けたっていうんです。皆さんだったらどうしますか？まあ一対何十人かですね。この自分の真剣な求めを周りの誰も理解してくれない。 分かってくれない。それどころか、あなたが求めているようなものよりももっと今大事なことがあるんだから黙っていろと言われたとしたならば、退けたならば、退けられたならば、そんな扱いをですね、受けたならば、その扱いの中から自分が求めている求めはそんなに大したことではないというメッセージを、その群衆の中から、人の在り方の中から受け取ってしまうということがないでしょうか。あなたの願い求めに対して黙れ、静かにしろという声は、その声自体がまるで神様の御心なんだろうなぁと思い違いをしてしまうようなことに陥ってしまう、そのような経験ないでしょうか。あなたは自分の願い求めが大切なものなのかそうでないのか、その判断を人の反応に委ねてしまう、周りの状況に委ねてしまうということがないでしょうか。周りの反応に押しつぶされて、この大切に握ってきた信仰告白、大切に握ってきたその願い求めを諦めてしまうようなことが今までなかったでしょうか。誰かたった一人でも諦めないでと励ましてくれる、助けてくれる、そのようなサポートは誰もしてくれなかった。主の憐れみを求めて叫ぶ声にどこからも同意が得られない、そんな時バルテマイはたった一人で叫び続けたんです。その声に、その扱いに支配されることなく、左右されることなく、ただ一心にイエス様に、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと求めました。たくさんのたしなめの声の中にあって、しかし確かにその叫びを聞いてくださるお方がいたんです、いるんです。たった一人のあなたの叫び、誰も理解してくれない、同意してくれない、そのような状況にない中にあって、あなたの叫んで求める声を聞いてくださっているお方がいるんです。そのお方がイエス様です。あなたの叫び求めも聞いておられる。皆さん、そのことを信じますか。かき消されるような中にあって、言葉も届かないような中にあって、その叫び求めをイエス様はちゃんと聞いてくれている。バルテマイはそのことを求めていきました。私たちにはその声を聞いてくださるお方がいます。叫びが届かなくても諦めない。そしてバルテマイの叫び求めの中には、第3番目、誠の暗闇からの救出、これを求める声でした。誠の暗闇からの救出を求める声でした。私はだいぶ前ですけれども、盲学校に勤めたことがあります。神奈川県には一つだけ県立の盲学校があるんですけれども、そこに、勤めたことがあります。まあ、生まれながら目の見えない全盲の子、見えるけれどもこの視覚的な障害、まあ、弱視と言いますけれども、視覚的な障害を持っている人、まあ、病気や事故などで、まあ、中途、途中で失明した方たち、まあ、幼い幼稚科からですね、理療、アンマハリキューマッサージを学ぶこの専攻科まで、いろんな人が学んで、一つの学校で学んでいました。まあ、以前ですね、遅い時間帯にテレビをつけていましたら、この訓練された盲導犬、まあ訓練士がいて盲導犬を訓練しますが、その盲導犬を訓練したその訓練士がですね、利用者、盲導犬を使ってですね、その生活をする利用者にこう渡す、でもすぐに渡せない、まあ訓練が必要なんですね。 この訓練士から利用者に渡すまでのその日々をレポートしている番組をしていたんです。私が当時盲学校にいた時に恵子ちゃんという女の子が小学校に入学してきたんですが、その女の子がですね、その番組のその訓練士から引き渡す、そこに、まあ、出ていたんですね。まあ、びっくりして見てみるとよく似ているな。でも、もう立派な大人になっていました。成人して。でも名前を見たらですね、確かにあの恵子ちゃんだったんです。そしてその立派になっていた彼女がこの訓練士さんとですね、盲導犬と自分との間でこういかにこうその生活をしていくかということをレポートしていました。彼女は生まれつき全盲で、そして地域の幼稚園に通って小学校、まあ、盲教育を受けるために盲学校に入学してきました。当時まだ7歳くらいでしたけれども、彼女が小学校に来てですね、その彼女が、空の色は青でしょうと言うんですね。そしてお花のいい香りがすると、その花の色を尋ねるんです。で、外に出て風を感じ、そして香りを感じ、そして鳥の音を聞き、まあ、外に訓練に出るときにですね、一緒に出ていくと建物があり、どんな建物、どんな大きさ、どんな形をしているとこう聞くんです。まあ、その尋ね求めに、まあ、私は答えながら、色彩のない、一度も見たことのない、目にしたことのない、その真っ暗な世界の中で大きくなってきた彼女がそのように尋ねることについて、何か心のどこかに不思議なものを覚えました。見えるというのはどれほどのことなのかな、見えないというのはどういうことなんだろうと、その時思ったのを覚えています。まあ、暗闇というのは視覚的に見えない不自由さだけではありません。この肉の目によって見えない不自由さだけではありません。本当の暗闇というのは、それは誠の神様の慈しみが見えない、わからない、自分の命の源である神様というお方に対して目が覆われている、それを暗闇と言います。イエス様はバルテマイの声と、この群衆がバルテマイをたしなめるそのいくつもの声と、そのやりとりがイエス様の耳に入ってきました。そしてイエス様は立ち止まられて、大きな声で叫び続けているこのバルテマイを見て、あの人を呼んできなさいと言われました。まあ、しぶしぶだったか、そんなの相手にしなくてもいいのに、先を急ぐのにという、そのような雰囲気の中、バルテマイはイエス様の前に連れて来られました。49節からそのところをお読みしたいと思います。49節、するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。イエス様とバルテマイの間に初めて面と向かった対話がここで生まれました。交わされました。私に何をしてほしいのかとイエス様はバルテマイに尋ねます。バルテマイは答えます。先生、目が見えるようになることです。彼は物乞いをしていたとありますから、金銭を求めてもおかしくはなかったはずです。一生困らない分の経済的な支えを私に与えてくださいと、 願うこともできましたが、しかしバルテマイは一番求めていたもの、ベストなものを願い求めることができました。目が見えるようになりたい。まあ目が見えないのですから、それを願うのは当然だと考えますが、しかしですね、私たちは二次的三次的なものに甘んじて、一番大事なものを、一番大切なものを求め損ねているということが、よくあるんではないかと思うんです。自分は見えていない、視覚的に。だから見えるようになることを求める。実際見えていないのですから、そのことに、見えていないことに気がついていない人はいないでしょう。しかし、私たちのこの神様を見上げる霊の目というのはどうでしょうか。誠の暗闇というのはどうでしょうか。実生活が何とかなっていれば、問題もある程度解決し、悩みも消化していった。そうなれば、この暗闇いてもですね、神様に対して目が覆われていても気づかない、気づきにくいということが あるんではないかと思うんです。別な場所でイエス様がこの泥を塗って、盲人の目に泥を塗ってですね、その目を癒されたという記事があります。その塗った泥をですね、シロムという池に行って洗い流しなさい、そうすれば見えるようになりますと命じられて、この人はそこに行って目を洗、泥を洗い流すんですね。すると見えるようになった。その奇跡がイエス様によってされたことを、このイエス様がされたということをどうしても認めたくない律法学者パリサイ人の前で、この目が癒された盲人はですね、証ししたんです。呼ばれて。納得がいかないので、この人の両親まで、その律法学者たちは呼んで、なぜ見えるようになったのかを尋ねます。問い詰めます。それでも拉致が開かないので、再び本人を呼んで、問いただします。すると、この目が癒された人はですね、自分の目を開けることのできたお方、イエス様が、神様から出ていなければ、そのようなことをすることはできない。何度もそれをあなた方に言っているのに、どうして分かってくれないのか。民の指導者であり、神に精通しているあなた方こそ、真っ先にそのことに気づくはずなのに、なぜそれが分からないのか。私にはそれが分からないと。この目が癒された人は答えるんですね。まあそのことによって結果、この人は群れからまあ追放されてしまうんです。そしてそれを聞いたイエス様はこう言われました。アウトラインの中にもあります、ヨハネの9の39、そして41節、ご一緒に読みたいと思います。はい。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。あなた方は今、私は見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。私たちの内側には、この神様によって養われる霊の領域があります。神様によってでしか養われない霊の領域、この霊的視力を失ってしまっている、そう自覚している人はイエス様のところにやってくるって言うんですね。そしてイエス様を求める、イエス様の光を受けることで失われたこの霊の目の光をいただくと。一方、自分の罪やこの肉の弱さが霊的視力を奪ってしまっているのに、気づかない、自分は知っている、自分は分かっていると自認している人は、私は見えているから大丈夫だと だからイエス様には用はないと言ってしまうんだと、このヨハネのイエス様の言葉は言っています。私は見えると言っています。だから、あなた方の罪は残るのですと。イエス様がこの地に来られたのは、私たちのこの神様を見る、神様の慈しみ、神様の憐れみ、神様のご愛を覆ってしまっている、この霊的盲目の状態を気づかせるためにイエス様はこの地に来られました。まあ大抵の場合、この自己満足、自己満足する、これが霊的盲目の大きな要因で、あるかもしれません。自分の中でですね、満足を得ているならば、これでいいというふうに満足を得ているならば、求めようがないんですね。知っている、分かっている、もう十分だということに、自分の中で満足を得ているならば、求めようがない。むしろその自己満足に陥っている、そこに切り込んでくる真理の光というものを疎ましく思うことでしょう。黙っていてくれ。私は見えているから。イエス様はご自分で裁くことはなさらない。しかし、人々のこの隠れた動機というものを照らし出されます。まあ私たちがこの地上で生活する上でですね、必要なものは数え出したらキリがありません。これが必要、あれが必要。数え出したらキリがありませんけれども、その必要と思われるものが与えられると、満たされるとですね、そこに私たちは生きる喜びというものを感じながら、味わいながら、生きています。けれどですね、これだけは絶対になくてはならない。いろんな求め必要がありますが、これだけは絶対になくてはならない。という、本質に関わるものは多くはないんです。それがなければ、すべてが崩れてしまう。それがなければ、成り立たない。バルテマイは地上において所有しているものは本当に少なかったです。物乞いをしていた。家族がいたかどうか。彼がこの地上で所有しているものは本当に少なかった。持っていない人でした。しかし彼は、彼の信仰の家になくてはならない。これは絶対になくてはならないという、本質というものをしっかりと見ることができました。そしてそれをイエス様に求めました。霊的暗闇から私を引き上げてください。視覚的な目が癒されるだけでなく、自分のこの霊的な暗闇、神様のことがよくわからない、その覆いを私から取り除けてください。それをイエス様に求め、それを得たのです。このバルテマイはこの時イエス様に会って癒されました。イエス様は、行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですと言われます。いつもですね、イエス様は癒しをなさる時に、あなたはどうなりたいかと尋ねます。そして、御業が起こった後に、あなたの信仰があなたを治したと言われます。癒しや、求めや、それを得ることができるのは、すでに私たちのうちにある信仰によるのだということがわかります。何を願い、何を求めるのか。それが私たちのうちにあってこそ、イエス様はそれを尋ねられる。そして、そこに、御業を起こしてくださる。バルテマイはイエス様に癒されて、彼はすぐさま見えるようになりました。 そしてどうしたか。52節の終わりにあります。イエスの行かれるところについて行った。ずっと物乞いをしていたあのエリコの町外れ、そこを立って、ずっと自分が温めていたその場所から立って、イエス様の後についていくものになっていきました。イエス様と対面し、イエス様と出会った人、その人の姿はこうです。古いところにとどまらず、今度はイエス様と一緒についていく、イエス様についていく。そして信じた者のその後は、いつも主のそばを離れない、いつもイエス様の姿を見てついていく、いつも主のそばを離れない。あなたの信仰があなたを名を救ったのですと言われたイエス様、それは私たちのこの信仰、イエス様をどのように信じているかということの表れです。イエス様についていったバルテマイ、そしてバルテマイはそれでよかったと終わらなかった。その後バルテマイはイエス様の後をついていって、見るもの聞くもの、生まれて初めてどんなものを見たか。バルテマイはこの後シロの頬を振って群衆に迎えられるイエス様の姿を見ました。神々しい姿見ました。そしてその後律法学者に捕らえられて、夜通しですね、あちこち裁判に引きずり回されて、不当な裁判を受けて群衆になじられるイエス様の姿を見ました。捕らえられて、鞭打たれて、血を流して、茨の冠をかぶらされて、傷だらけになって十字架を担がれたイエス様、その姿をバルテマイは見たはずです。最後にはあのゴルゴダの丘で両手両足太い釘で打ちつけられて晒し者になったイエス様の姿も見たでしょう。自分の叫び求めを聞いてくださり、自分の目を癒してくださったそのお方の無ごぶい姿をバルテマイは見たんです。どんなことをそこから彼は思ったでしょうか。決して明るくない、決して楽しくない、そのような景色をですね、イエス様についていったらそれを見るものになりました。イザヤ書の53章の3節、イザヤ書の53章はイエス様が、救い主がこの地に来られてどのような生涯をたどられるか、イエス様の十字架に焦点を当てた予言が書かれています。その3節にはこうあります。3節ご一緒しましょう。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。むごい姿で十字架を担がれる神の子イエス様のお姿に、それをバルテマイは見てですね、自分の声を聞いてくれた群衆に押しとどめられても、その声を聞き、そこから自分を引き出してくださった、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいという、その憐れみがどこから流れてきていたのかということを、このイエス様の十字架の姿から彼は見たんではないかと思うんです。バルテマイが見たのは、この視覚的に見えた自分を救ってくださった方のむごい姿だけではなく、なぜこのお方が鞭打たれたのか、苦しめられたのか、十字架にかけられたのか、 何のためだったのか、あの自分を救ってくださり自分を癒してくださった方、このお方は悲しみの人で病を知っていた。悲しみの人で病を知っていた。その慈しみがこの姿からバルテマイのうちに再び流れてきたのではないかと思うんです。バルテマイは目に見えない、しかしそこにある見えざる真理をはっきりとイエス様の十字架の姿から見たんではないかと思うんです。霊的視力が彼の中ではっきりとクリアにされて、目の前でダビデの子イエス様メシアが傷つけられて十字架にかけられていく、それがどこから来ているのか、なぜなのか、今黙々と十字架を背負ってゴルゴダの丘に向かわれるこのお方は、自分以上に蔑まれ、自分以上に悲しみを知り、自分以上に病の辛さを知っていると、その姿からバルテマイは見えざる真理を、イエス様の愛を受け取ったんではないかと思うんです。しかし黙って黙々と十字架に向かわれる、何も弁明しない。続いて53章の4節5節にこうあります。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私の背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。この方は悲しみの人、病を知っていた。ゆえに今自分はそこから引き上げられ、その慈しみ、そのご愛によって人生を取り戻した。イエス、バルテマイはこのイザヤの予言する、このイエス様に対する予言の言葉をですね、なぞるようにイエス様のお姿を見ました。私たちはどうでしょうか。私たちもバルテマイと同じようにイエス様と出会った、対話した、会話した、その時が、その時から今日まで至っていると思います。バルテマイが視覚的に見たイエス様、私たちは今の時代見ることはありません。しかし私たちのこの霊的な目がイエス様の十字架を仰ぐときに、なぜイエス様がそこを通られたのか、なぜイエス様が血を流され、あざけられて十字架にかけられたのか、そこから何か自分のうちに語られてくる、流れてくるものがあるんではないかと思うんです。イエス様のそばにいるというのは、いろいろな神様、イエス様のお姿を見ることになります。大しいイエス様の姿、勇猛果敢に神の国を解き明かすイエス様の姿もあります。あるいは私たちが飛び出てしまい、神様から何か放浪してしまう、離れてしまう中に名前を呼んで、優しい羊飼いがこの羊を抱くような、そのようなイエス様の面もあります。悲しむ者と一緒に涙される姿、そしてこの十字架でのお姿、イエス様と私たちが共に歩んでいくときに、私たちはこのイエス様の さまざまな面を持ったお姿から、そこから語られることを通して私たちは霊的な養いを受けて行きます。そして本質というものをそこから知っていきます。目が開かれているものが見る、霊的目が開かれているものが見ることのできるイエス様のお姿です。そしてここに私たちの霊的な養いというものがあります。イエス様と出会ってイエス様と共に歩み始めようとしているのに、信じているのに、まだ同じ場所に座ったままになっておられないでしょうか。そこから立ってイエス様についていくとき、イエス様からの姿、イエス様の姿から私たちは毎日養いを受けていきます。霊的な目を開けて真理の光を見るようになったものは、イエス様の弟子となってイエス様に従っていきます。従うと言いながら世のものをまだ追い求めているということがないでしょうか。バルテマイはイエス様についていたことによって、このイエス様、生涯最後の本当に大切な時期をその目で見、霊的な目で見、そしてそこから新たに受け取ったものがあったはずです。私たちもこのお方に今朝もう一度目を上げて、そして主の助けをいただきながらしばらく祈っていきたいと思います。それぞれで祈りましょう。天の父なる神様、この朝もあなたの御前に出させていただいていることを感謝します。イエス様のお名前を呼び求めてこの場所にやってまいりました。イエス様、私を憐れんでください。その求めの声があります。そしてそれを聞いてくださるお方が今日この場所に共にいてくださることを感謝します。黙れ、静かにしろ、群衆のたしなめる声に、そのような状況に誰も同意してくれない、誰も分かってくれない、理解してくれない、そのような中に置かれながらも諦めずにあなたのお名前を呼び求めます。 ダビデの子イエス様、私を憐れんでください、そう叫ぶときに、あなたは確かに目をこちらに向けて、どうしてほしいのかと尋ねてくださいます。主よ、私の目が見えるようにしてください。曇っている神様の慈しみを、憐れみを、見ることのできないこの曇った目をはっきりと見えるようにしてください。そのことをこの朝あなたの御前に求めます。イエス様、あなたについていくときに、あなたの そのお姿から多くの命の糧をいただいています。イエス様が十字架に向かわれるそのお姿、悲しみの人で病を知っていた、誰よりも苦しみを受け、誰よりも辛いところを通られ、しかしただ黙ってあなたはそれをその身に受けてくださいました。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。それが何故だったか、あなたを見上げるたびに、ああそれが私のためだったということ。この朝、十字架のイエス様を姿から受け取ります。私の咎のために砕かれ、そのゆえに私は救われました。イエス様、あなたの許しを感謝します。イエス様、あなたについて行きます。霊的養い、魂の養い、実生活の養い、どこからどこまでと分けることはできませんが、しかしいつも私たちが曇りなくあなたご自身をはっきり見て歩むことができるように導いてください。そしてそこからいただくことのできる復活の命の喜び、復活の命の喜びで私たちがこの地上の歩みを、また後に続く永遠の世界に向かうことができますように、集われたお一人お一人の上にあなたがその祝福の歩みを導いてください。受け取っていくことができるようにその信仰をお与えください。イエス様のお名前を通して今にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。